聖書の朗読をいたします。今朝の旧約聖書はイザヤ書第46章3節後半から4節までです。旧約聖書の1138ページ。イザヤ書第46章3節後半以下、あなたたちは生まれた時から追われ、胎を出た時から担われてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った。私が担い、背負い、救い出す。新約聖書はヨハネによる福音書第3章の1節から17節までです。新約聖書の167ページ。ヨハネによる福音書第3章1節以下。さて、ファリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。あるよ、イエスのもとに来て言った。ラビ、私どもは、あなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことができないからです。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ、神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。誰でも水と霊とによって生まれなければ、神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれねばならない。とあなたに言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いても、それがどこから来て、どこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。するとニコデモは、どうしてそんなことがありえましょうか、と言った。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながら、こんなことがわからないのか。はっきり言っておく。私たちは知っていることを語り、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れない。私が地上のことを話しても信じんだとすれば、天上のことを話したところでどうして信じるだろう。天から下ってきたもの、すなわち人の子のほかには、天に昇ったものは誰もいない。そしてモーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子も、あげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる三密体の神、あなたの皆を褒めたたえます。この主の日、全世界であなたがたたえられますように。神様、私たちの一週間の歩みを感謝いたします。私たちのそれぞれの場所からこの礼拝に招いてくださいましたことを心より感謝申し上げます。この週の初めの最初の時間、あなたを礼拝することができます幸いを感謝申し上げます。先週私たちはペンテコステをともどもに祝い、新たなる教会の出発をいたしました。聖霊が豊かに注がれ、それによって後押しされ、私たちの教会の歩みをあなたの祝福のうちに歩みたいと願うものです。 主なる神様、しかしそこに連なる私たち一人一人が、あなたによって整えられなければなりません。終日の疲れが私たちを覆います。さまざまな事柄が私たちの心を囚わせています。神様、どうぞあなたに今心を向けることができますように。あなたは私たち一人一人にただいま御言葉を語ってくださいました。聞く私たちを整えてください。どうか御言葉に一心に聞き、そしてそれを行うものへと変えてください。コロナ禍の状況になり、私たちはその中にあってこの状況に慣れてしまうものであります。しかし私たちはいつも注意深く、また自分のことだけでなく他者のことも心に覚えながら歩むことができますように、そしてあなたが示してくださった愛の技に励むことができますように。主なる神様、私たちの周りで生きている対日外国人の人々はじめとするさまざまな少数者のことを覚えます。私たちは今年度の選挙方針の中で、この弱く小さくされている人々と共に歩む、そのことを決議しました。どうかこの選挙方針がただの本当に言葉に終わってしまうことなく、私たち一人一人の生き方が、また私たちの教会の歩みが、あなたの御心にかなったものでありますようにと願います。世界を今顧みてください。コロナ禍の状況にある一人一人の命をあなたが守ってください。医療従事者のために祈ります。政治をする者たちにまた力を与えてください。さまざまな国で争いや、あるいは殺戮が続いていることを私たちは知っています。あなたの平和が実現しますように、心から願うものです。言い尽くせません、感謝と願いと、私たちの礼拝の祈りとして、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。今日私たちは三位一体主日の礼拝を捧げています。今日この日に神とイエス、そして聖霊が私たちにつながっていてくださるということを私たちの心に刻みたいと願っています。講壇に飾られている、礼拝堂に飾られているこの花がありますけれども、神様とイエス様と聖霊と、この3つの神様のそれぞれの威嚇というんでしょうか、お顔、まあ、人格と言っても良いかもしれませんが、それを表しているかのようです。今日の説教題をご覧になって、何の話が一体始まるのかと思われた方もあるかもしれません。上智大学で長らく神学を教えになっておられた岩島忠彦神父、岩島忠彦先生という方がいらっしゃいますが、この岩島先生が三位一体をこのように表現されました。見えざる神、見える神、そして感じる神。見えざる神、見える神、感じる神、それが端的にこの三位一体の神だ、こう先生はおっしゃったわけですが、先週私たちはペンテコステを祝いました。この聖霊降臨の出来事によって教会が誕生したということを覚えたばかりです。しかしこの2000年前の最初の教会は前途多難な 宣教を強いられておりました。何せ周りには一神教のユダヤ教徒たち、そして多神教の異邦人たち、その人たちを相手にして、イエスはキリストであった、イエスは救い主であった、そう伝えるわけです。ユダヤ教徒たちから論争を吹っかけられれば、クリスチャンたちの信じている神は神とキリストと聖霊の3つの威嚇、3つのペルソナを持った多様な神だと伝えなければなりませんでした。一方、多神教の異邦人たちに対しては、3つのペルソナを持っているけれども、私たちが信じている神は唯一の神だ。ちょっとここまで聞いただけで、私たちの頭の中で混乱してしまいそうなことでありますけれども、その神を証ししなければならなかったのです。そのようなところから三位一体論が出てきたのではないかというような考察もあります。神はいつも私たちと一緒にいてくださり、神のものは私たちのもの、私たちは神のもの、神が私たちの親であり、いつも私たちを見守っていてくださるお方です。私たちは神につながれていることを実感するために、こうして日曜日ごとに集まって礼拝を捧げ、そしてその中で賛美し、感謝を表し、祈るのです。私たちは去年の11月から今日までの半年間、11月のアドベント、対抗節の始まりから半年間、イエスの降誕、生涯、受難、復活、昇天、そして先週の聖霊降臨と、大まかにこの聖書に表されている神の救いの技を覚えて礼拝してきました。そして今日、三位一体主一をもってこの半年間、主の半年というふうにも言われます。この主の半年が終わります。そして来週からの半年間は教会の半年と言われる時を過ごします。聖霊降臨から始まった教会が現在に至るまで、神の大きな救いがこの教会を通して述べ伝えられていることを覚えて、新しい半年を過ごしていきます。今日私たちに届けられました聖書の言葉、新約聖書の中では最もよく知られた言葉の一つです。神はその独り子をお与えになったほどによう愛された、独り子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神はかけがえのない独り子を、その一人子の命を差し出してまで人間に永遠の命をお与えくださいました。私たちがイエス・キリストを心に信じるだけで、私たちがすでに永遠の命を得ているということです。主イエスはこの素晴らしいメッセージをファリサイ派に属するニコデモにお語りになりました。ニコデモは今日の一節のところにユダヤ人の議員であったと記されてあります。また少し飛んで10節のところに、イスラエルの教師だったと表現されています。大変ファリサイ派の中でも人望のある人であったのでしょう。しかし優秀であったニコデモも、主イエスの言われていることを理解することができませんでした。それはニコデモの頭には、崇高な神が私たちよりもはるかに高いところにおられて、そして私たちのために独り子を差し出すことなどあろうことか、独り子を差し出されたりはしないはずだ、そういうような先入観、きっ とニコデモの頭や心にこびりついていたのでしょう。私たちにも経験があると思いますが、こういう思い込みや先入観というものがあると、なかなかその後で新しく知ったことや、あるいは聞いたことが私たちの中に入ってきません。それに加えてニコデモは、律法さえ守っていれば神は私を救われると信じ込んでいましたから、彼はイエスが示す福音を受け入れようとはしませんでした。さて皆さんは、この世界になぜ自分が生まれてきたのかということを考えたことがあるでしょうか。私たち人間は偶然に生まれ、偶然に知り合い、偶然に生きているのでしょうか。皆さんがこの世に生を受けたのは、何の間違いでも、不幸な出来事でも、そして偶然でもありません。皆さんが生まれた時、きっと周囲の人たちは大きな喜びに包まれたことでしょう。それだけではありません。初めて立って歩いたとき、初めて言葉を話したとき、幼稚園に入園したとき、小学校に入学したとき、皆さんはいつも周りの人々に大きな拍手を持って迎えられてきたはずです。けれども、もしも皆さんの両親が、この子は生まれるはずではなかったとか、予定外だったと思われていたとしても、神にとってはそうではありませんでした。神は天地創造の終わりに人を作り、それを含めて完成された世界をご覧になりました。そのご覧になった時に、極めてよかったと神は言われました。極めてよかった。人間が作られた時に、それは神にとって極めてよかった、美しいとか、これ言い換えればですね、このよかったという言葉は美しい、あるいは嬉しい、そういう言葉に置き換えられると思います。今この礼拝を捧げている私たちの教会の礼拝堂にはですね、この2階のギャラリーの方の境目のところに、この天地創造の絵が記されてあります。今私から見ておりますと、右側、皆さんの方からするとですね、左側になりますが、人間が作られたところが最後にこの壁画としてあるわけです。今私が教えている高校でも、ちょうどこの創世記の1章、2章を毎週学んでおります。極めてよかった、私たちがこの世に生まれた時に神様はよかった、嬉しいんだ、とても良いことだ、そうおっしゃってくださったのです。神様はご自分の作られた世界に皆さん一人一人が生きられるということを描いておられたのです。いわば神様は私たちのライフプランナーと言えるかもしれません。神様は私たちの人生を計画しているだけではありません。私たちの命も計画してくださっておられます。そしてライフプランナーとしてですね、神様は私たちを後押ししてくださる、私たちが生きていくことを推進してくださる、そういうお方です。皆さんがどこに生まれ、いかに生きるか、そしてすべてを御心のままに、まあカタカナばかりで失礼しますが、オーダーメイドされた、神様は私たちをオーダーメイドしてくださった。まあこういうことを言っておりますと、この創世記などを読むとですね、神様は私たちをロボットとして作られたのかというような疑問が湧いてきます。しかしそうではありませんでした。創世記の2章のところに、神様は土の塵で人間を作られて、そして 鼻から命の息を吹き入れられた、命の息を吹き込まれたと記されてあります。そして人は生きるものとされた、聖書にはこのように記されてあります。ですから私たちはこの世に生まれたことは偶然なのでもなく、神様の綿密なご計画のうちに一人一人が作られたわけです。もし私たちの親がその務めを果たさないで私たちを育てることを放任してしまったとしても、神はその人たちを親に選んで私たちを作られたのです。しかも神の目には私たちはかけがえのない存在として生まれてきたのです。神様は宇宙万物すべてのものを作られ、創造されたすべての動植物の命を育み、私たち人間が生きるために備えてくださいました。これはすべて偶然ではありません。なぜなら神は人間を愛してくださっているからです。人間は神に作られたものの中でその愛を受ける特別な存在として、この天地万物の最後に作られたものです。今日最初にお読みしましたイザヤ書の46章3節後半からの御言葉にはこのように記されてあります。あなたたちは生まれた時から追われ、太陽出た時から担われてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った。私が担い、背負い、救い出す。神はその愛を私たちに与え、私たちも神と人々を愛することのできる存在として、神のご意志によって、神がかけがえのない一人を作りたいという一心で、私たちはこの世に生まれてきたのです。ですから皆さんが、この世に存在していることは意味のある、理由のあることなのです。私たち一人一人の人生には深い意味が秘められているのです。最初の人間、アダムとエバが神と断絶してしまってから、神は長い年月をかけて、神の一人子、イエス・キリストを見える神として、触れられる神としてお送りくださいました。そして主イエスが昇天された後、いつもまたいつまでも私たちに神の愛が感じられるようにと聖霊を送ってくださったのです。お祈りを捧げます。三位一体の神様、あなたの御名をあがめます。あなたが私たちが生きることを喜びとし、また祝福をしてくださることを感謝いたします。時折私たちは生きる意味を失ったように感じることがあります。生きることがとてもつらい思いをすることがあります。しかし神様、あなたは御子イエスによって私たちを生きる道へと招いてくださり、イエスは道であり真理であり命であると私たちに教えてくださいました。また絶えず私たちがどのような時にも聖霊が私たちを導いてくださることを感謝いたします。どうか私たちがあなたをあがめながら、新しい教会の半年間を歩んでいくことができますようにと導いてください。この祈りを、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それではお座りになったままで、賛美歌の354番。賛美歌354をご一緒に歌いましょう。 天の神祈ります。憐れみと祝福をその民を一つとし愛される御神よ。救い主御子イエスよ、十字架と復活の御恵みに感謝して歌います。我が主よ、来てください。聖霊よ、悩む者力づけ、傷ついた人々を癒すため、今すぐ
献。それでは派遣と祝福をいたします。お立ちになれる方はその場でお立ちください。主よ、私たちをあなたが使わしたいと思うところに使わせてください。あなたが会わせたいと思う人々に今週私たちを会わせてください。あなたが語りたいことを私たちの口を通して語らせてください。私たちがあなたの道の邪魔をしませんように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとか、いつもまたいつまでもあなた方と共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。